この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
ジャックインレーベル音楽とポッドキャストの融合イベント、シャベオン、エフェロンチーノウォーバードライ、トゥトゥ、大大だげな時間、クー、トクマスタケシ、2022年11月5日土曜日、京都トガトガ。
お問い合わせはクマジャックインレーベルまで。
なんであの時放送部。
どうも、用務員の徳松です。
OB のマットパンダです。
OB の京ちゃんです。
OB の真野氏です。
OB の桃屋です。
はい、この番組は名古屋もてあまに実在するカフェ、なんであの時カフェを部室に見立てて、部員たちがダラダラトークするトーク番組です。よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、実在しないんですけどね。
もう実在してない。
もう実
在、随分前から実在して
ない。ファイナル的な、
最初から幻みたいになっちゃった。そんなことないです。ちょっと前まであったんですけれど、はい、まあ、その私徳松がですね、まあ、2016年4月、まあ、ちょっとその前にね、プレオープンを4ヶ月間ぐらいやってたんですけれど、はい、まあ、4月からこのポッドキャスターが集まれるカフェとして、このなんであの時カフェというお店を始めて、そして今ここにポッドキャスター勢ぞろいということで、
勢ぞろい、
はい、
ギュッとしますけ
ど、ね、そういう意味ではやっぱりこう夢をね果たせたんじゃないかなと。マットパンダさんなんかね、この中では一番風格ありますけど、一番後輩ですからね。
芸歴浅い。
芸歴で言ったら
被害者ね。
無理やりやらされたっていう、ね、ちなみに番組名は
あのマットパンダとユースでやってます。
はい、ね、そして隣にいらっしゃるきょうちゃん、
はい、
スター
一応3年ぐらいやらせていただいてます。
もう3年
っすか。そう、3年経ったんですよ、意外と。ぶっ飛び兄弟くだばのという番組をやらせていただいております。
おお、ね、
1本
あともう1個、
だからまあ
一応ありますけど、
まあ、ポッドキャスト会話でいうところの、あの一瞬で先輩追い抜いてきて、
ポッドキャストないですけどね。
はい、はい、なるほど。そして隣が
超音波ラジオっていう釣りのラジオでもやってます。
なるほど。その超音波の超が釣りって。
ああ、ありがとうございます。
ああ、なるほど。
はい。ブルー。はい。
けどもその音楽ともちょっとね。
そうですね。
あの釣り道具のなんかスピーカーとかもね。
そうですね。釣り道具箱をスピーカーにしたり。
ええー、面白い。
とか、まあ、今は、あの、クジラをモチーフにしたルアーを作ったり。
ええ
ー、
かわいい。
ちょっとずつ販売も始めて。
クジラで。
すごい。
そうですね。あともう一個、
あ、はい、
なんか来年アメリカの釣り大会に参戦しようと思って、
おすごい目標、
その夢に向かった。ちょっとまた
もちろんその様子は超音波ラジオで、
はい、ちょっとずつ今、はい、気まぐれで喋り始めました。また
なるほど、
はい、
そして、
はい、
大御所。
大御所じゃない。
大御所っすよ。
だけどもう何年目ですか。
9年、今年で。
あ、ポッドキャストでですね。
ポッドキャスト9年。
その前もの携帯ってありませんでした。
ない。
あ、ないですよ。もう最初からポッドキャストで。
ポッドキャスト。
9年ということで。はい、なるほどね。いやー、まあ、こうやってポッドキャストは勢ぞろいで、何の話するかっつったら、やっぱり、はい、ポッドキャストです。
あ、ね、またやるの。2回目だよ、これ。
いや。
グランドフィナーレじゃなくて。
いや、グランドフィナーレではあるんですけれど、やっぱり、この、僕は、その、もちろんね、この、なんであの時カフェ、こう、まあ、やってきて、こんだけ、たくさんの方が集まって、いや、これは、一個の成功だと思うし、いや、本当に、素敵な6年間、ありがとうで終わってもいいんですけれど、うんうん、あえてですよ。
会える。
また同じ話、聞いてるような気持ちになるかもしれないですけれど、あえて改善点があるとすれば、どこがあったのかなっていうのはね、ちょっと気になるとこではありますが、
この話4回目ぐらいかもしれない。
いやいやいや、そんだけ答えが出ないってことでしょうね。
見たい景色があるんやろ。
けど、どうですか、まあ、マトパンダさんはね、もう死ぬほど聞いたんで、あれですけれど、きょうちゃんなんかは、まあ、3年前に、うん、まあ、その、お姉さんに誘われての形ですか。
まあ、誘われてというか、お互いに、
お互いに、
やろうかっていう話で、始めて、もう本当記録だったんで、僕らの場合、始まりが。
始まりがね、うん、まあ、日記的なことです、ね。
そうそうそうそうそう、ボイスブログじゃないですけど、はいはい、うん、そういう意味で、
そしたら、まあ、こう、思ったより聞いてくれる人がいて。
まあ、そうですね。うん。
なんか、その、ポッドキャストを始める前と、始めた後で、なんか、ちょっと変わったな、みたいな部分。
あ、でも、人とのつながり、ポッドキャストでのつながりの人は、本当にたくさん
増えた
。うん。
なんか、今まで出会ってた人とは、またちょっと違うタイプの人がいて。
そうですね。うん。
なんか、それは、そこはありました、うんうんうんうん。
あります、あります。うん、そこは。
あ、うん、なるほどね。
なんか、その、なんだろう、県をまたいでの人がめちゃくちゃ増えました。
うん、うん、そうですよね。
そうですね。うん、
やっぱり、そのどこかしらにポッドキャスト仲間がね。
そうそうそう。
日本中にいますからね。
そう、やってる人もそうだし、聞いてくれる人もそうだし、って含めると、本当全国に、そう、知り合いが本当に増えたっていうのはありますね。
まあね。うん、もう今はもう、その義理の兄である。
そう、義理の兄である。
グリーンさんなんかは、やっぱりそのコロナになる前なんかは、
そうですね。
本当に日本中を、ね、そう
そう、飛び回ってましたかね。
飛び回って。
いや、けど僕はやっぱりあのグリーンさんの、あの動きっていうのは、はい、やっぱりなんかその、なんていうんですかね、その、僕がポッドキャスト始めた時は、うん、まだなんか知らないですけれど、うんうんうん、なんか閉鎖的、もうちょっとなんかその、閉鎖的だった気もするので、まあその公開収録とかやってもあくまでもその番組単位というか、だからなんかそのコラボとか、他の番組の方と関わるっていう文化が今ほどなかった気もするので、
タブーな感じあったよね。
そう、むしろタブーなね。
他の番組のことを喋ると怒られるみたいな空気あったもん。
そうなん
だ。なんかあったあった。
だからなんか僕も含めなんか一匹狼ぶってるやつが多かった気がしますけどね、なんか。
寂しがり屋なの
ね。寂しがり屋なのね。
東京の夜ドラム叩いてたりしたもん。一人でね。
盗んだバイクで走り出した。
そうですね。で、どんどんドラムの部品減ってくる。
なかなか叩かない。
いつの話なんですか。
ずっと喋ってた。
懐かしすぎる。あ、じゃあ、やっぱり人付き合いも変わったし、やっぱその剣をまたいだりっていうのね。
そ,
ね、うんうん、
それは本当に変化といえば、そこが一番。
僕はグリーンさんのああいう活動を見て、うん、なんかちょっとそういう、まあもちろんこのカフェにも、今まで、なんであの時放送局のリスナーさんしか来てなかったのか、
はいはい、
まあ要するに、ポッドキャストという共通点になったっていうきっかけは、やっぱり結構グリーンさんがいろんな方を連れてきてくれてっていうのがね、ありましたね。
そうなんですね。
まあそういう意味では、まさにこの超音波、ラジオの、まのしさんも、はいはい、まあ、ちょっと自分で言うのも、なんですけれど、はいはい、この店がきっかけでですよね。
そう。
ポッドキャスト始めた
の。その通りです。
はい、すいません。自分で言っちゃった。
本当に、
そ、
はい、そういう感じで来たわけでもなく、たまたま。
そうですよね。いや、けど、本当に、うん、そう。
たまたまね。
まのしさんはリスナーさんでもなく、はい、たまたまこのカフェの常連の、
友達の友達みたいな。
友達の友達。で、たまたまこのカフェに来た時に、じゃあ、大体ね、こういうの、まあ、社交辞令なんですけれど、僕はまあ、100% の確率で、ポッドキャスト、アプリダウンロードさせたりしてたので、
はい、
購読ボタンを押させてたりしてたので、だからそういう流れで、じゃあまた聞きますみたいな形でね、その時はそんなもう本当に社交辞令ポッドキャストだったんですけれど、
人生初ポッドキャスト購読がなんであの時、
もう多分そうですね。
そうね。で、そこから、まあ、多分何かしら。
あれだ。間違えません。バイリンガルニュースでした。ごめんなさい。
どえらい。
一番すごいやつだ。
敗北感が半端ないです。
大手中の大手。
でも、あ、自分でもできるんだっていう思ったのは、ここがきっかけで。
なるほどね。は
い、確かに。確かに。もうできてるかなって。
すげえ下に見えたんですね。
そんな NHK のなんかそんな
共通
でなんすらできる、徳松さんですらできるもんみたいな子供番組ないですから。はい そっか、徳増でもできるんだね、よしやってみようってなんだ。僕がただずっと傷つくだけじゃん。
いやでも本当そんなきっかけで、
いやそんなきっかけなの。ようやくしたらや
っぱちょっと違う、タイミングがおかしかった
ね。でまあやっぱ自分が興味あるその釣りをテーマにということでね。
はいはい。
でさらに言うと今は、超音波ラジオもやりつつ、
はいはい、
僕がずっと一緒に番組やってる、はい、上田君が作ってるそのサークルにも参加してくださったりとか、いろいろね広がってますけど、どうですか実際、
はいはい、
マノシさんの中でさっきのキョウちゃんじゃないですけど、うん、ポッドキャストやる前とその始めた、
はいはい、
これの説明いつも下手なんですけど、やる前とやった後ですね、でなんか変化ってありました？
あでも結構その最初の頃は結構勢いよくやってたつもりで、
はい、
いろんな人に会いに行って、あの話一緒に話してすぐアップして、
うん、あ
でもなんかある時からちょっとなんでしょうね、ちょっと面倒くさくなって、
うん、あるあるですよ、あるある、
ちょっとアップして、なんかやっぱ反応が分かりづらいとかもあったかもしれないですけど、
うん、
あ
そうなんですよ、うん、このポッドキャストの反応の悪さは、
あれちょっと思ったのと違うなと思って、だけどまああのなんでしょうね、たまに聞いてるよっていう人がたまにいて、
ちゃんといます、
そうゼロではないっていうのが分かって、
はいはいはいはい、
で今はですね、今はまあ、そのさっき言ったように自分でクジラのモチーフしたルアーを作ってるって言ってるんですけど、はあ、でなんかオンラインストアにあげたり釣り具屋さんにおと下ろすんじゃなくて、
うん、
ちょっとずつSNS で露出してるんですけど、うんうん、作ってますよ。でもそんな何ですか、量産体制整ってないんで、
あくまでも自分のペースで、
で本当に欲しい人、欲しいって僕に直接言ってくれる人だけに今売ってたりして、でその話をラジオで本当に聞きたい人は多分ラジオまでたどり着くと思うんですよ。
はいはいはい、
もう本当一部の人、
うん、
だから
結構そうなってっちゃいますよね。なんでしょうね、
ラジオやってますよとも最近言わずに更新しましたとも言わずに、
なんだろう、みんな謙虚なのか、
ハッシュタグとか作って
やってないです、
やってないんだ。
だけどアップはしてるっていう、
あつぶやきたくなると思うん
ですよね。そもそも本当に聞きたい人ってなんだっていう話ですけれど、なんでしょうね、僕も宣伝とかだんだんしなくなりますけれど、
でもだんだん僕も多分またそのはなんですかね、やってるよっていう人
に多分なって、けどもうどれぐらいの期間ですか？
あでもね、コロナの前くらいだから、
2年とか
大体ね、なんか半年ぐらいで終わる番組多いのよく言いますからね、4エピソードでなくなるみたいなね。
だからまあこれからまたどんどんやっていくつもり、
ね、まあ、あくまでもマノシさんのペースで、
そうですね、はい、本当そんな感じ
で本当に聞いてくれる人、
はい、
に届けばいいなと。
そうですね、
でその人がさらにルアーに興味持ってくれて買ってくれたら、
うんうん、そうですね、
こんな楽しいことはないと。
ああそうそうそう、そういうことです。はい、
なるほどね。何ですかね、欲がないんですかね。
そうか、でもいいと思いますよ、
半年超えたんだね。
ああ、もうそんな
10月1日、
ああそうですね、ポッドキャストの日からですからね。
おめでとうございます、おめでとうございます。
もう半年超えちゃったら、もうあとはもうそのまま、
あと
は惰性です。
惰性とか言うあんたよりネタ聞くと
かブレーキ踏まなかったらいいからね
けどまあそこでね、やっぱり桃屋さんになるんですけれど、まあ僕はまあ途中までね、その構成作ってたりとか、まあ最初の半年ぐらいあったんですけれど、まあ基本フリートークに、もうその撮り直しとかもなくなってきちゃったんですけれど、まあもちろん桃屋さんはその生放送でもあるわけじゃないですか、録音でもあるし、
編集がねめんどくさいから、で一発撮りなだけで、
なるほどね。だからあれはだからそうなんですよね、だからなんかその編集としてのクオリティの高さを感じるんですけれど、
はいはい、
その僕一人喋り番組やろうっ って思うと必ず桃屋さんとこに行くんですけど、その衝動の旅にね、むしろその衝動の時しか行ってないのかもしれないです
けど、ね、来たんだ。
いや来てますよ、
来てるんだ、
隠れて行ってますから、はい、だからむしろあれ編集されてないってことですね、テンプレートというか流れが、ね、
そうそう、オルネポはそうもう一発で撮るから、あのスマホを3つああいうミキサーにつないでポン出ししながら喋りながら、
けどその流れが固まるまでには結構な期間あったんじゃないですか。
最初だからミキサーはなくてあのボイスレコーダー一発やってた時は、
はいはい、
うんうんうん、どうやつ、あとで曲だけを間にはめる
とかね、
そうそうそう、だんだん
機材その時でもあここに、まあ、ジングル入れてみたいなイメージしながらですもんね。そ
う、まあ、一発撮るよね、だけど間に曲だけ挟むっていう。
なるほどね。じゃあそういう意味では、うん、編集のその労力としては実は僕らが思ってるほどかかってない。
編集はしてないんですよ。最初始めた頃にあずおとさんとか聞いてたら、
あ、
途中でジングル入れたりとか編集してるって聞いて、はい、やり方がわからんかったから、だから一発撮りしかし、めんどくさいと思って。
なるほどね。だから僕はやっぱりこのアウトプットの手軽さっていうのはやっぱポッドキャストの、うんうん、僕もやっぱりあの、
そうですね、
うんうん。過去を遡ると YouTuber も多分通ってますから、僕。うん、だからやっぱり結局そのあのアニメフラッシュアニメーターの時もありましたし、
いろいろやってるよね。
いろいろ漫画描いてた時期とかいろいろ試した結果ポッドキャストにたどり着いたんですけど、やっぱり手軽さっていうのは、うん、なんかその自分の生放送よりなんかむしろ生感というか、
うーん、
あ、まあ、ちょっと取り方次第だ
よね。何言ってるか分からない場合はあーって言わなくていいです
いやもう真骨頂だからねこれ本物だと思ってるけど、
あ、だからそういう意味ではじゃあそうか、桃屋のおっさんのあのポッドキャストってやっぱりこうね、そのもともとナイナイのオールナイトニッポンのファンっていうこともあって、すごいラジオ構成されてて、なんかこう憧れるスタイルですけど、
ラジオっぽいっすもんね、めちゃくちゃ。
けどあれを自分がやろうとするとやっぱりね、ちょっとこう難しいなっていうのがやっぱあるんですよ。
ラジオごっこだからね、あれね、もうね。
だからまあ基本的にはその場でポン出ししてノー編集でそのまま上げてるぐらい。
うんうん、エコも自分でグッってや
る。ああ、そうか。
やってるから。
なるほどね。
そう。
じゃあその更新ストレスみたいな部分に関しては感じることっていう
のは。ああ、でも今物理的に忙しくて撮れない日があって、ね、月2とかなるときは、もう何もないときはずっと毎週撮る。
だから編集に関してのストレスっていうのはさほど感じたことは、ね、
そうそう、ノイズ取ってコンプレッサーとかやるだけで、あと前後切ってぐらいね。
なるほどね。まあけどこの9年間続けていくっていう部分で、やっぱりなんかこう過去にちょっとなんか自分の中でこう、まあ、やめるじゃないですけれど、いいかなみたいな時もあ
って、いやでも一生やってたいっていうのがあるよね。
ああ、
すごい。なんか一週間の出来事を喋ってるだけだから、
これ一生やりたいっていうのは、それ死ぬまでってこと？
そう
マジっすか。
だから自分で機材できなくなったら誰かね、やってくれる人がいたらいいけど、
僕がやりますよ。
いやいや、一緒に追いぼれてるこの線の絡まり方じゃん、これ多分。
つまみ、
もうほぼ忘れとっていい。
お前につませたくないっていう、
ね。急振りされても困るよね。
だから、まあ、
視聴者にやらせて
た。なるほどね。じゃあ、まあ、さすがにマッドパンダさんがね、今、こう、死ぬまでやりたいですかっていうのも、まだちょっと酷な感じがするんで。
へ
っ、いやいやい
や、今もう死ぬまでやるやつ、死ぬまでやるやつでこう順番回ってきてるんですよ。
あ、そういう順番だったの。
そういう順番で回ってきてるんですけれど、
とりあえず妖怪の話は1000回できるんで、
はい、ああ、
一応理論上は。
なるほどね。まあ妖怪の話1000引きしたら死にますね、
多分。大体ね。多分何が出てくんじゃないかな。
最後もう、実体化してね。
妖怪専門チャンネル。
やば。
多分その出てきた妖怪が僕かもしれない。ポッドキャスト妖怪出てきます
から。今のうち退治しとこう。
いや、なんで妖怪は退治したりするもんじゃないでしょう。
あ、クラボコだからね。
いや、クラボコ。いや、まあ、今度あの、
珍しいやつ。
そうですね。近所の方の実家の蔵に勝手に住みつも、あの、住みつこうとしてる。
それがクラボッコ。
それですね。なんであの時村のことですけどね。あ、まあけどどうですか、京ちゃんは、
はい、
そのいや、ちょっとこの質問はずいんですよ。
なんすか、なんすか、何。
いや、だからその桃屋さんがさらっと言ってくれたんで、
すごい強烈な。
で、強烈ですよね。
そうですかね。
いや強烈ですよ。僕にとってはもう当たり前ですけれど、どうですか、
当たり前に
死ぬまでポッドキャストを更新する可能性というか、
ね、どっちかが死ぬまでじゃないですかね。
いや、だから十分。す
げえよ、
十分。
ピンでやるとはないのよ。
ピンはね、
ピンではやらないけれど、
俺はピンでやらないと思うんですけど、姉ちゃんはやる可能性あります。あの人一人でもやってる人なんで。
じゃあ場合によっては京ちゃんが先に亡くなった場合は、まあまあ、その奈緒さんがその
女強いからね。
すごいですね、ポッドキャストもなんかのめり込めるとなんか死の話になる。
私負けへんって始めるよ。
あの最後の流れまで葬式の手続
き。いやー、なるほどね。
でもそのそ
う、あなたがやったことだよ。
いや、僕がやったことですね。
そうですね。
実際今ね、完全に引き気味のマノシさんですけど。
そうですね。
思ったことはない。
考えたことなかった。まあね。
あれは題材によるんですけど、僕はその一週間の日常喋ってるから、生きてる限りは喋ることがあるみたいなやり方。
そう考えると僕も釣りをし続ける限り
ですよね。
できたら、まあ、もちろんやめ。もちろん辞めた時は辞めた時でね、
まあ別に
全然いいんですけれど、
そっかそっか、同じようなことなんですかね。
そうそう
そうそう、生
活のこと喋ってる人は続けやすいっていうのが合うのかな。だから続けやすい、
そうですね。まあネタないですけどね、全然ね、もうね、どうしよう、毎週どうしようって言いながらね、
お姉さまが次々とネタを
何かの事件を起こして、
そうそうそう、起こしてもらわないといけない。
いろいろあるからね。
そうですね、
そうですね。だからまあ、この
あのさっきも言ったんだけど、兄弟関係であの会話ってすごいよな。
いや、これはね、一度
一緒にやろうっていうテンションなら
ないですよね。
一度ね、あの一度
話させてねもらってますけれど、やっぱりなかなか
すごい
すごいなと思います。
まあね、ねっちゃんはもうポッドキャストにね、もう毒されてますからね。だって本当にだって、ポッドキャストで結婚してますし、
ね。
そう、最初、特勤マッシュの名前聞いたもんね。
あ、そうそうそうそう。リスナーから入ってますからね、あの人ね。
ポッドキャストコンってやつですからね。
それですよ。ポッコンってやつですね。
ポッコン。いや、なんか、なんか軽い感じになるんで。
いや、めでたさはあるね。
ポッコンみたいになってますから。
水広がり図みたいになってるじゃん。
鼓みたいな。
そうそうそう。
その言葉が出なかった。
いや、言葉が出ない。鼓。じゃあ、ちょっとマノシさんは、じゃあ今後、だから別に、重い意味じゃないですよね。
うん、
あの、桃屋さんも。
一瞬重く感じた。
なんか絶対みたいな。
いや、その意地でもやるんじゃない。ただ、やって、で、ずっといたら、いろいろ面白い人たちが出てくるから、やってないと、その、何見れない景色っていうか、ずっとなんか現役でいたいってのあるんですよね。
やっぱりこう、なんか大掃除してる時に、不意にこう、懐かしい写真が出てくるような、はい、なんか、不意に聞いちゃう時あるじゃないですか。自分の過去
感。はいはい、わかる。
なんか、まあ、何のタイミングかわかんないけど、不意に耳に入ってくる時とか、すごいですよね。
まだ僕、まだっすね。
あ、まだですか。いや、楽しいです。
確かに、残ってますからね。
あ、そう、楽しいですよ、あれ。
聞いてみます。あ、まあ、まだいいかな。
聞いて、だ不意に入ってくるとき
は、不意がすごいよね。
いや、まあなんか、
ところがもうどこで何喋ってるか全然わかんない。
いやー、
もう、そうっすよね。
よその番組聞いたら、俺出てるみたいな。
もうそれ記憶喪失じゃない。
ほぼ、そんなもんでしょ。
あ、まあけど、一番やってたときはそうですね。
で、桃屋さん、過去回聞かないですか、自分の。
いや、聞く、だ 自分の配信したやつは必ず聞く
けど、あ、まあ、それはそうですけど、
うん、まあまあ、そういう確認って意味じゃなくて、
そうそう、
たまたまランダムに次のやつになんかだいぶ飛んだ昔の方が再生されたことはあるけど、
あ、まあ、あえて聞くとかじゃない、
あえては聞か
ない、
単純に自分の放送を、あ、面白いなって聞くときある。
いや、そう、わかります。それ、僕もあるんですよ、それが。そう、やっちゃうんです、やっちゃう。
ある。
好きな回があるから、そうそう。この回めちゃくちゃ調子いいなっていうやつを、たまに聞いたりして
ますね。なるほどね。
そう。あるある。
それ再生回数とか、例えば、
はい。
に、こう、比例してる感じですか？
してないです。してないです。
あれもあるあるですよね。
自分が好きなやつなんですよ。
自分のお気に入り回の再生回数ね、少ない、あるある。
そんなにない。
ネタの中には確かに、あの、ネタで作った
ものは、はいはいはい。
どうしてもお気に入りが自分でも出てこない。
けどさっきのマノシさんの話じゃないですけど、本当に聞いてほしい人たちが、やっぱりその数字じゃ表せない。僕やっぱり、あの、単純にやっぱりこのお店始めて一番思ったのは、やっぱりその、例えばまあ YouTube なんか100万とかそういうフォロワーがいるわけですけれど、なんかその、例えば27人聞いてますって言った時に、その27人をすごく感じれるようになったっていうのはありますね。なんかその、例えば、フォロワー数が1増えても、その1をすごく感じれるというか、やっぱりその SNS っていう部分だけで切り取ってしまうと、まあフォロワーがね、1人増えるっていうのは、まあ意外にね、まあそれこそ広告系だったら家庭増えたりしてることもあるんですけれど、なんかその1の重みは、このお店をやらさせてもらって、もうまさにマノシさんもそうですけれど、数字で言えば1だったんですけれど、その後、こうやってポッドキャストに興味持ってくれて、うん、でもうね一生やるっつってるじゃないですか。
あ、まあそういうことですよね。いや、そういうことですね。
基本的には、はい、会ったから確実、あのリスナーと会ったりとかやってる人たちに直接会ったから、
はい、
こう具体的にイメージがしやすくなった
っていうのが、ね、あ、まあやっぱそうですね。だってやっぱり今でも皆さん絶対あると思いますけど、で誰が聞いてんのっていうね。
そうですよね。
でも再生ボタンを押した人しか聞かないからね、あの、ラジオみたいに流れてくるわけじゃないから。
そう、だからあれ確実にやっぱね、聞いてる人いるんですよ。
聞きたい人しか聞いてないってこと
だ。いや、だから僕も開店して、やっぱりその半年ぐらい経った時に、うん、もう全員来たろと。もう全員来たよねって、やっぱり思ってても、あ、まだいるんだとか、で、さっきの反応が分かりづらいっていうのも、ポッドキャストの特徴で、やっぱりその、サイレントリスナーって言われる層の人も、やっぱり、
ほとんどがそうだからね。
多い気がしますし、
うん、そうですね。うん、いや、サイレントリスナー。
僕これよく思い出話としてよく話すんですけど、このカフェで、まあ、本当に僕らのポッドキャストずっと聞いててくれて、今日は、本当はこういう人が集まるとこ来るのが嫌だけれど、今日は勇気を出してどうしても一度来てみたくて来ましたと。で、結構遠くから来てくれた方だったんですけれど、まあホテルも取って今日明日と来るつもりでしたけど、僕はもう今日で限界ですと。もうそれは別に皆様が嫌だったとか、つまらなかったとか、そうじゃなくて、けどもう限界なんですよ。明日僕はもうこの店に来る予定でしたけど、来ないかもしれない。けどそれは決して徳松さんが嫌だったとか、そういうことじゃないけど、勘違いしないでくださいね、つって本当にそのまま来なかったんですけど。
お腹いっぱいすぎた。
胸でみんなで噛んだんでしょ。
いやいや、違います、違います。噛んでない。なんだね。カフェ来て噛まれるって。
新しい体験
ですね。結局やっぱりその、あんまり人前にはね、そう。だからこれも全然悪口じゃないですけれど、うんうん、人間ブックスに入ってる人ほとんどカフェ来ないですから。
へ
ー。いやいやいや。へーっていうかなんか僕、
意外と。
あの人いつ来るんだろうっていうね。だから、やっぱりいわゆる、そうやってけど、ここには来ないけれど、うんうんうん、その実は聞いてるっていう人たちもまたいたりってい
うことですね。
やっぱり実際こういる、やっぱりこれは綺麗事じゃなくて一人でもいるって、やっぱりすごいことだなと、
思います。
やっぱりそれは実感できましたしね。
モチベーションになりますよね。
モチベーションにもなりますよね。まあ今ね、マノシさんの隣には確実に聞いてない男性が座ってます
けど。夢の中で。
大丈夫です。
はい、
大丈夫です。
あ、大丈夫ですか。もうこんなにカフェで豪快に寝る人いるんですかね。
走り切ってるね。
すごいですね。もう首折れてんじゃないかぐらい。いや、まあまあまあ、だからそういう部分でやっぱりこのポッドキャストのこの数字の中で測れない可能性っていうのは、うんうん、いや、そのどのコンテンツでも一緒だよって言われるんですけれど、
ね、うんうん、時差もあるからね、だいぶ後で再生されることもあるからね。
まあ、そうなんですね、いつでも聞けるっていう部分でね、うん、
後から遡り出す人もいるから、うん、何百回もあるのにね。
いや、
そういうのはあるから。
いや、だから結構僕のね、その上田君とやってる人間病院とかでも、うんうんうんうん、その全部聞くまで僕は店来ないですっていう宣言さ、
途方もない ね、 今 ね、 ね
カフェ側としてはすぐ来てくれって
、ね、確かに、は
い、来てからでいいじゃんみたいな。
カフェの方が先に力尽きたっていう。
ちゃんと来ました、来ました。ちゃんと全部聞いて
間に合った。
もう300何回やってますから、おいおい大丈夫かって思ってますけど。
今まだそれ取り組んでる途中の人もいるかもしれない。いやいや、
まあまあまあまあね。はい。いや、だからまあ、やっぱり僕としては、もうとにかく桃屋さんから、軽いタッチでね。
軽いタッチで
死ぬまでやる予定だっていう。あれはちょっと、いいですね。
いいです
ね。
いいですか。
はい。
死ぬまでできるってことでしょうね。
うん、おー。そうですね。まあ、ね、うちの母と父はね。
ああ、なっちゃった。
はい。ということで。
あっという間。
時間が参りました。
あっという間でしたね。
もう、
はい、もう迎えて。
もう終わりなんですか。
命あってのね。
ポッドキャストってこんな早かった
っ。あなたがね、
なんかだらだらトークしていい。
だらだら、1時間半とか喋るじゃないですか。
じゃあまあ、今回終電もありますので、
はい。
まあ、とにかく、もう、本当にこの、あの皆さんが遠方から来てくれたりっていう、うん、このましてやね、今回あの何のコーヒーも出てこないと
、はい、自産でね、うん、
自産で、うん、
料理をジーヤが出してくれた。
片付ける料理今日持ち込んできた量のが多いんじゃないね、うんうん、
という場所に集まってくれる、はい、この何でしょうね、奇跡というか魅力っていうのは、うんうん、なんかになんないかなとずっと妄想しておりますので、なんかにしましょうね。
楽しみにします。
なんかに、
うん、かまってちゃん作戦で頑張って、
かまってちゃん、うん、
そう、田
舎が目標立てるとよくないんで、そうそうそう、なんかにしましょう。
そうね、
道の端でしくしく泣いてたら誰
か、いや、なんだね。
いや、楽しそうにしてろって、
ね、もうそれはやり口妖怪じゃないですか、
ね、だ
お前だのパターンだよ。お父さんどこ行ったのっつって、お前だのパターンでしょ。ということで、
はい、
そろそろもう下校時間とか終電なので
終電、
はい、帰りましょうかということで、
はい
はい、そして、まあ、このカフェで最後に収録するということなので、
は
い、
最後の
ちょっと最後に一言言わせてほしいんですが、ひとしさん、編集いつもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。
あれ、あ、これ
代わりに私が言っておきました。
ひとしさんに投げるやつ、これ
死ぬまでお願いします。
ひとしさんに投げて投げて投げてっていう。
さよなら。
さよなら。
さよなら。はい、ありがとうございます。
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はーい。
なんであの時放送部ではお便りも募集しています。
メールアドレスは bu@nandeano.com です。 LINE@ の ID は @bu_v7950e です。 Twitter のダイレクトメッセージ、もしくはハッシュタグをつけてのツイートもお願いします。ハッシュタグ長野部をつけてつぶやいてください。皆さんからのお便りを
お待ちしております。エンディングはソラシノさんで、なんであの時放送部テーマソング聞かせてです。それではまた次回、さようなら。
ささくれだった心もつないで、今日一緒に始めよう。